ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。ところで、今から5年前の2002年10月15日は、拉致被害者のうち5名が日本への帰国を果たした日です。しかしそれ以降、帰国を果たした拉致被害者は残念ながらいらっしゃいません。拉致被害者が全員日本に帰国するまで、拉致問題が解決することはありません。このように拉致問題について具体的な進展がないことなどを勘案して、先週の10月9日、日本政府は去年から実施している北朝鮮船舶の入港禁止などの対北朝鮮措置をさらに6ヶ月継続することを決定しました。30年前のちょうどこの時期、10月21日に鳥取県で拉致された松本京子さんも、また帰国を果たしていない拉致被害者の一人です。後ほど京子さんのふるさとで、京子さんの帰国を願って進められている受け入れ準備の様子を紹介します。さて、今月20日は29年前、増本瑠美子さんと共に拉致された市川修一さんのお誕生日です。今年で53歳になります。市川さんのふるさと鹿児島県では、コスモスが見ごろを迎えています。そこで今週は列島だよりのコーナーで、鹿児島県のコスモスの話題をお届けします。そして今週の一曲のコーナーでは、市川さんが好んで聴いていたという映画音楽、ブーベの恋人をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致被害者の帰国に備えたシーンについてご紹介します。拉致被害者松本京子さんのふるさと鳥取県では、京子さんの帰国を願って受け入れ準備が始められています。その一環として、9月8日には拉致被害者支援連絡協議会の初会合が米子市内で開かれました。会議では、すでに帰国を果たした千村さん、蓮池さん、曽我ひとみさんのご家族が帰国された際の経験を参考に、県と市が連携して帰国後の支援体制を確立することを申し合わせました。この支援の取り組みについて、鳥取県の平井伸治知事にお話を伺いました。
私たち鳥取県民は、松本京子さんのお帰りを本当に心からお待ちを申し上げております。お兄様のはじめ様、またお母様も心待ちにされておられます。そのお姿が県民の胸を打ち、私たちもなんとかこのご帰還を願いたい、そういう心で国の方にも働きかけております。日朝関係の交渉の推移、固唾を飲んで見守っておりますし、実際に帰ってこられることになった時に不安があった状況では、おそらく松本京子さんご自身もいけないことだろうと思います。ですから、私ども鳥取県と米子市と 地元の行政で一緒になりまして、なんとかですね、その受け入れの体制についても、考えていこうじゃないかと、こういう話し合いを始めたわけであります。9月の8日に、会合を持ちまして、具体的に、松本京子さんがお帰りになった場合の例えば、仕事のことだとか、あるいはご健康のことだとか、健康の問題などいろんなことに対処できるような、取り組みをさせていただこうと思っています。どうかこれを安心の材料として聞いていただければなと思っております。
日本政府は拉致被害者及びそのご家族の帰国をきっかけに2003年に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律を施行しました。そして拉致被害者が帰国後安心して日本での生活を送ることができるように住まいや就職先の確保などはもとより心身の健康への配慮も含めきめ細やかな支援を行っています。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。今回は10月12日に日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授をスタジオにお招きして伺ったお話をお届けします。テーマは10月3日に発表された6者会合の成果文書についてです。
10月3日に、6者会合に関する成果文書が出ました。2005年9月の共同声明を実施するためその第二段階の措置に関する、合意文書ということになります。2つ、主として、大きい項目がありますが1つは朝鮮半島の非核化に関するものでありますし2つ目は、関係者間の国交正常化の問題、すなわち日朝と米朝の、国交正常化に向かう措置についてというところでがございました。で、朝鮮半島の非核化に関するものでは、まず第一に無能力化についての措置の内容というものが決まりました。北朝鮮は全ての既存の核施設を無能力化するということに、まず合意をして、でその上で特に3つの施設でありますが、ごめんがとの原子炉、それと燃料の加工施設および使用済み燃料の再処理施設というその3つの施設のに関する無能力化については年内12月31日までに完了をするということが決まりました。そして申告につきましては、これも年内に12月31日までに北朝鮮は全ての核計画について完全かつ正確な申告を行うということについて合意をするということになりまして、無能力化と申告について、12月31日まで措置が取られるということになりました。もう一つ重要なことは、こういう合意文書の中では初めてその不拡散の部分でありますが北朝鮮は、核物質あるいは技術あるいはノウハウのものをその第三国といいますか第三者に対して移転をしないということを改めて確認をするということが出来上がりまして、謳われました。朝鮮半島の非核化ということはまだまだ時間かかりますがそれに向けての重要なステップが生まれたということになろうかと思います。で、無能力化というのは北朝鮮が再び核施設を動かすまでの時間がかかるようにするということでありますので、おそらくは1年程度は北朝鮮が、核施設を再稼働することが、できなくなるような措置が年内に少なくとも3つの施設に対しては取られるということになりまして、これでプルトニウムの増産というものを阻止するということについては一つ大きな一歩踏むことができたと思います。ただ核計画の完全かつ正確な申告ということになりますと、どこまで北朝鮮が、正確な情報を出してくるのか、まだ分かりません。10月から北朝鮮はそのリストの作成に入りそれを 残りの5カ国がチェックをして、12月31日までにきちっとした文書を出すということになっておりますが、これはまだ来年に入っても続けなければいけない話であろうかと思います。他方米朝の正常化あるいは日朝の正常化ということに関しましては、米朝は引き続き二国間の関係を改善していくということについて合意をしましたし、特に相互の信頼、相互信頼というものを強化するということが謳われました。ブッシュ政権下では相互信頼を強化するということが強調されたのは初めてでありますので、米朝関係が進んできているということも印象付けられました。北朝鮮が要求しているテロ支援国家からの指定解除、あるいは対敵国通商法の適用を終了するということについても、北朝鮮の取る行動と並行して行うという話になりましたので、年内にそれが実施される可能性も十分に認められるということになりました。日朝に日本と北朝鮮の間に関しましては、これも早期に国交を正常化するということを目指してですね、これから協議を継続して精力的な協議を行うということが決まりました。これもまだ結果が出ているわけではありませんが、前に向かって進み始めたということになろうかと思います。これで核問題については一つのステップを踏むことになりましたが、まだまだ継続して取り組まなければいけない課題はたくさん残っておりますし、特に来年2008年に入りますと、これまで北朝鮮が4年半の間に新たに生産をした、おそらく50キログラム程度あるであろうプルトニウムを、これを全て申告させて、最終的には国外に排出できるように、そういう措置を取ることがこの次の大きな課題になると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週はフォークソング、この広い野原いっぱいの曲に乗せて列島だよりをお届けします。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。市川修一さん、増本留美子さんの出身地である鹿児島県の高原地帯では今25万本にも及ぶコスモスが咲き誇っています。このたくさんのコスモスは今年の7月に近くの学校の生徒や家族連れなどおよそ300人のボランティアが参加して、みんなで楽しみながら一本一本丁寧に植えたものです。自分たちの手で植えたコスモスの苗が子どもたちの背丈ほどにも伸びて、一面に色鮮やかな花をつけている様子に感慨もひとしおです。10月上旬から中旬までのシーズン中は、この地には家族連れを中心に県の内外からたくさんの見物客が訪れます。晴れた秋の空に映える一面のコスモス、そして思わず感嘆の声を上げながら園内を走り回る無邪気な子どもたち、赤や白、ピンクなど色とりどりに咲いたコスモスが風に揺れる姿は、見る人の心を穏やかな気持ちにさせてくれます。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。今週は帰国被害者の方々の近況についてお伝えします。2002年9月17日の第1回日朝首脳会談において、北朝鮮は日本政府からの要求に応じ拉致被害者の帰国を約束しました。この結果、2002年10月15日拉致被害者5名、千村康史さん、福江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんが帰国し、 ご家族との再会を果たしました。その後、2004年5月22日、小泉総理大臣は再度訪朝しました。第1回日朝首脳会談において合意された日朝平壌宣言を履行していく考えを改めて確認し、安否不明の拉致被害者の真相究明と、すでに帰国している拉致被害者のご家族の帰国を強く働きかけました。その結果、千村家、蓮池家のご家族5人が小泉総理一行とともに政府専用機で無事帰国しました。また2ヶ月後の2004年7月、曽我ひとみさんの夫ジェンキンスさんと娘さん2人がひとみさんとインドネシアで再会し、ご家族揃って無事に日本の地を踏みました。3組のご家族はそれぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら元気で暮らしていらっしゃいます。次に各ご家族の日本での生活についてご紹介します。まず千村家の方々についてお伝えします。千村康さんおよび福江さんはともに地元福井県にある自治体の職員として元気に勤務されています。娘さんは就職され、二人の息子さんは大学生として勉学に励んでおられます。次に蓮池家の方々についてお伝えします。蓮池薫さんは地元新潟県の大学に勤務される傍ら、朝鮮語の翻訳家としても活躍されています。由紀子さんは地元自治体の職員として勤務されています。娘さんと息子さんはともに大学生として勉学に励んでおられます。次に曽我家の方々についてお伝えします。曽我ひとみさんは地元佐渡の自治体職員として仕事を続けておられます。ご主人のジェンキンスさんは佐渡の観光関係のお仕事に従事されています。二人の娘さんはともに専門学校でそれぞれの専門分野の勉学に励んでおられます。日本政府は日本に帰国した被害者が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。このように帰国された5名の拉致被害者とそのご家族はそれぞれ元気に日本で過ごされています。しかし一方では未だ帰国を果たせていない拉致被害者の方々が北朝鮮には残されています。日本政府は北朝鮮に対してすべての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。次回は国際的な取り組みについてお送りします。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は松本京子さんのご家族のメッセージをお届けします。松本京子さんは1977年10月鳥取県で自宅近くの編み物教室に向かう途中に拉致されました。当時29歳で会社勤めをしていました。京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。
京子がいなくなってから30年が経ちました、どんなに月日が過ぎようがあなたのことを忘れたことはありません。いくら年を取っても顔を合わせばすぐ分かりますから、安心をしてください。こんなに長い間会えなくなるとは思ってもいませんでしたが、なぜだか最近そろそろ会えるような気がしています。あなたと似た境遇の人たちが家族と再会をしているからでしょうか。米子はあなたのいた頃とはだいぶ景色が変わってきました。 境港では博覧会が開催されたり、水木しげるロードという通りができて観光客でにぎわっております。だいぶ住みやすい町になりつつあります。その代わり和田ではネギの生産が減りつつあります。その中でも母はまだ元気に畑に出てネギを育てています。先日マスコミの方から京子さんの持ち物は、ないですかと言われ、タンスの中を見ていたら懐かしい着物が出てきました。京子のアルバムに何度も登場する水色の着物です。赤いランと白い桜模様がついています。私にあまり記憶がなかったのですが、母親は当時のことをはっきり覚えていました。京子の成人式に私がこしらえたものですけど、嬉しそうに話をしていました。何度も着物をさすりながら、色が冷めてしまっとるげな、変色してしまったかなと寂しそうにつぶやいていましたが、でも帰ってきたら染め直してまた着られますわと思い直し、明るくまだタンスの中にしまっていました。母はいつも京子が戻ってきてもいいように畑で採れた大根を今年もつけました。京子はお母さんのつけたたくあんが大好きで、このたくあんでご飯が何杯でも食べられると自慢そうに話してたそうです。もう29年間繰り返し繰り返し母親が京子がいなくなってもまだつけてます。
拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は29年前、23歳で拉致された市川修一さんのご家族のリクエストで、映画音楽ブーベの恋人をお送りします。映画音楽が好きで、当時流行していたブーベの恋人や禁じられた遊びなどをよく聞いていた修一さん。お兄さんの健一さんは今も市川家に保管されているそれらのレコードを見ると、あ、修一はこういうのが好きだったなぁと、拉致される前の修一さんの様子を思い出されるそうです。レコードだけでなく、修一さんが愛用したスピーカー、高校時代の学生帽、修一さんが初めてボーナスでお母さんに買ってあげた大島紬など、市川家には修一さんの宝物が今でも大切に残されているそうです。ご家族は修一さんを必ず奪還するとおっしゃって、強い思いのもと修一さんの帰りを待っています。それでは市川修一さんがよく聴いていた曲、ブーベの恋人、お聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ブーベの恋人をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。